恐れないで、ただ信じていなさい。心に響くイエス様ご自身がお語りになられた御言葉であります。恐れないで、ただ信じていなさい。もうこの一言を心に留めて、この一週間歩むことができれば何よりではないか、そんなふうにこう思います。私たちにはそれぞれさまざまな形で恐れというものがあるのではないだろうかと思います。皆さん、どういうことを今恐れておられるでしょうか。まあ、今すぐにこうすぐにというか、まさに恐れているというわけではないにしても、まあ、どういう状況が自分にとっては恐れであろうか。まあ、恐れというのは誰にでもあることではないかと思います。でことによっては、まあ必要というか、まあ、あるべき人間の感情ではないかと思い、それによって、まあ、危険が回避されるとか、そういう側面もあると思いますし、まあ、普通にこう持つものでもあると思います。まあ、究極的には死んだらどうなるんだろうか、まあ、これ子供の頃から考えるというか、小さい子供も考えることではないだろうかというふうに思いますし、まあ、ある意味では恐れるべきものを本当に深く考えるなら、ただ怖がってるだけならばダメですけど、本当に深く考えるならば、恐れるべきものを恐れているというふうに言うこともできるのではないだろうかと思います。そしてこの究極の問いに、恐れることはないと言い切り、ただ信じていなさいと真理を示すことができるお方はイエス様だけであり、まさにこの御言葉だけであります。今日その御言葉を味わっていきたいと思います。まあ、21節から途中を飛ばして、43節まで、お読みいただきました。街道塚さヤイロの娘が瀕死の状態にあり、イエス様に助けを求めて家まで駆けつけていただき、癒されるというストーリーであります。まあ、しかしこの流れは大変ユニークといいますか、まあ、途中で、まあ、ハプニングがありまして、12年間長血を患っている女性がイエス様の衣に触り、まあ、癒されたという、また別の出来事がこう間に入ってしまっている。でそこは前回学びましたが、そういうこう流れになっています。でそのおかげでヤイロのうちにこう駆けつけていたわけですけれども、一刻の猶予も許さない中でイエス様とヤイロは、まあ、ある意味足止めされた形になって、でそうやってこう遅くなっていく中で、ヤイロの娘は死んでしまったという、そういうこう場面であります。なんでこの2つの出来事がくっついてんだろうかなというふうに思う、なんでこんなことが起こったのかなというふうにも思うんですけれども、そこにも意味があり、むしろ大きな経験をすることになった、まあ、そういうこうストーリーであります。神様のご摂理の中で一つの流れがあったということを思いますし、そう考えるときに私たちのこのそれぞれの歩みの中にも、まあ、いろんなことがあって、なぜここでこれがということがありますけれども、神様のご摂理の中であることなんだな、そこには意味があるんだなというふうにこう考えさせられるのではないかと思います。今日私たちはこの箇所をもう少し深く味わっていく中で、今日語られる神様からのメッセージをこう味わいたい、 知っていきたいというふうに願います。今読んでいただきましたけれども、この前半の部分もう一度目を通していただきたいと思いますが、21節から、イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道塚さの一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。ヤイロの直面していた問題は、この娘が死にかけているということであります。自分の死という問題もありますけれども、自分の命はあって、自分の死以外のことで最も恐ろしい経験の一つではないかと思うことは、我が子の死ではないかと思います。これがある人にとっては、伴侶の死、あるいは兄弟の死、友の死、いろいろそれは違うでしょうけれども、でも愛する者の死ということが何よりも大きなこう恐れではないだろうか。ここでヤイロはまさにこの愛娘の死に瀕する姿を思いながら駆けつけたわけであります。この人、街道塚さというふうに書いてありますが、これ前回にも申し上げましたけれども、第3版の聖書では街道管理者と書いてありますが、これは単にこう街道施設を管理するというだけではなくて、その街道で行われる礼拝集会、その一切を取り仕切る、司る、そういう立場であり、霊的な配慮をする重責を担う職務でありました。ユダヤ教社会の中にあっては、街道というのはそのコミュニティの中心であるわけでありまして、このそこの街道を司っているということは、非常にこう人々の信頼と尊敬を得て、あるいは豊かさや地位や名誉が与えられた、あるいは将来が約束された、そのような存在であったと思います。いわゆる今のこう街道じゃなくて、そのユダヤ教の社会の中でのことですから、いわゆる社会的な地位といいますか、あるいは社会的な立場がそこにこう与えられていた存在であったということを申し上げるわけであります。けれども、そのこの人はその一切を投げ捨てるようにして、人目もはばからずにイエス様の足元にひれ伏して娘を救ってほしいと懇願したのです。と言いますのは、すでに学んだところに見るように、街道においてはパリサイ人を中心にイエス様に対する激しい批判がもう始まっていた。どうやって殺そうかと言われている状況でありますから、街道塚さとしては非常にこう難しい立場にあったはずなんです。でも今ここで彼にとってはそんなことはもうどうでもいい。このお方しか頼れるお方がいない、このお方しかこの問題を解決できるお方がいないという中で、全てを本当にかなぐり捨てる思いでイエス様の足元にひれ伏して願ったのであります。人は本当にこう危機に直面しなければ、本当になってしがみついて祈るということをしないものではないだろうか、できないものではないだろうか、そんなふうに思うんです。恐ろしいというまでの状況に追い詰められて初めてこう祈る、それが事実ではないだろうか。いや、もちろん日常の生活の中で祈っていると思います。しかし本当に全てをかなぐり捨てるっていうのは究極の言い方ですけれども、でも全てを本当にそこに捧げて祈る、 そのようにして祈ることは、まさに危機に、恐ろしいまでの危機に直面してこそあることだと思うんです。まあ、そういう時にこの試練に遭う、危機に直面する、恐ろしいまでの状況に遭遇するということは、ある意味では祈りに招かれている、そのような導きということもできるのではないだろうか。どうしてこんなことが起こったんだろうというようなこの娘の状況であり、途中のその娘に駆けつけに行くところであったさまざまな妨げも、すべて神様のご摂理であって、それでなおこのイエス様に対する彼の絶望は深まるわけです。まあ、ここではその妨げまで言ってないんですけれども、24節を見ると、そのようなこうまさにしがみついて祈るようなヤイロに対して、そこでイエスはヤイロと一緒に行かれたっていうふうに書いています。福音だなというふうに思います。ヤイロ頑張ってきなさいと声をかけるだけではない、本当にこう一緒に行かれた。目の前の問題、恐ろしい事柄に直面するヤイロと一緒にイエス様は行かれたんだ。私たちもそれぞれのところに帰っていき、またいろんな問題に直面しますけれども、さあ頑張って行ってきなさいではなくて、イエス様は一緒に行ってくださっているんだ。恐れている友と一緒に行き、一緒にその問題を担ってくださるお方なんだ。その恵みを覚えるのであります。一週間覚えて、一緒におられるイエス様を体験していきたいと思います。しかし35節からを見ると、先ほども申し上げましたように、長血を患った女性の癒しが途中に入ったものですから、大きく家に到着するのに出遅れてしまいます。ヤイロにとっては細かいことは書いていませんけれども、どんなにかこう気をもむ状況だったのではないだろうか。あの女性も癒されたんだから、やっぱりイエス様というような、そのようなこう確信もあったでしょうけれども、でも早くイエス様というような思いがあったんじゃないだろうか。しかしそんな中で、とうとうこの娘の死の知らせが届きます。35節を見てください。イエスがまだ話しておられるとき、街道塚さんの家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。ヤイロにとって最も聞きたくない、最も恐れていた娘の死の宣告であります。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうかというのは、イエス様にそれなりにこう負担をかけたら申し訳ないという遠慮が示されているというよりは、もう手遅れですよ、そのような意味じゃないでしょうか。牧師も、ご家族が危篤であるとか大変な状況の中で、祈ってほしい、そのようにこう言われて、お祈りをさせていただきます。けれども、死の宣告を受けてから、当然のことですけれども、よみがえるように祈ってくださいと言われることはないわけです。で、この場面でも全く同じだと思うんです。これ以上はもう終わったんですと、先生を煩わす必要はないでしょう。私たちの生きる世界において、死は終わりを意味しているでしょう。もうそこは手の届かないところとして世の中は扱っているでしょう。この死の宣告を受けたヤイロがどんな思いだったんだろうかと、想像します。していました。でも一言でこうだって言えるものではないなというふうに、前後関係も考える中で、思いました。皆さんはどんなふうに 思われるでしょうか。ヤイロはどのような思いでこの言葉を聞いたんだろうか。でも36節を見ると、イエスはその話をそばで聞き、街道塚さんに言われたと入って、今日のテーマの御言葉があるんですけれども、またここで注目したいのは、イエス様はそばで聞いてくださっていたんだ、一緒に行かれたイエス様はそこでただおられたんじゃなくて、その厳しい宣告を受ける中で、本当に悲しい聞きたくないことを聞く中で、一緒にそばで聞いてくださっているんだ。私たちはどうでしょうか。いろいろな聞きたくないことを聞くこともあるでしょう。あるいは言葉ではなくても不当な仕打ちを受けるとか、不当な状況を味わうとか、いろいろあると思うんですけれども、それをイエス様は共に聞き、また味わってくださっているんだ、そんなふうにこう教えられるところであります。でもヤイロはやっぱりどう思っていたんでしょうかね。本当に考えながら結論には至っていないんですけれども、というのは恐れないでって言われているということは、恐れていたんだなというふうに思うんですけれども、娘が死ぬかもしれないと思っている時にはすごい恐れていると思うんです。でももう亡くなりましたって聞いた時には、何を恐れていたんだろうと、ちょっとへりくつのようですけれども、ちょっと私はちょっと考えてしまいました。でもそれはこう、もうあの娘と一緒に歩めないんだ、もうあの娘と一緒にこう過ごせないんだ、娘と一緒に生きていた自分の存在もまた失われる、そのような孤独の家に恐れが生じたのかな、そんなふうにこう想像もするわけであります。でこのところでもう一つ面白いところ、注目、面白いというかですね、本当に思わせられるところは、そばで聞きというのは今申し上げたんですけれども、このそばで聞きというのは、新改訳聖書脚注に載っていますけれども、別訳では無視してって書いてあるんです。第3版でも2017版でも書いています。そばで聞きというのは、無視して、じゃあどっちなんだろうというふうにこう思うんですね。イエス様そばで聞いてくださっていたのか、でも無視して、でもどっちもかなというふうに思います。イエス様は確かに私たちと共におられ、まさにこのヤイロの友におられ、傍らでそばで聞いてくださっていたんです。そばで聞いてくださっていたけれども、その聞いた言葉に対するヤイロの反応とイエス様の反応は全く違うというか、ヤイロにとっては絶望させられる宣告であったんです。でもイエス様にとってはまさにこう無視するほどの程度のことというか、聞き流すほどのようなものであって、もう手遅れではないんです。届かないところではないんです。そのようなことをヤイロと心を合わせて一緒に聞くけれども、イエス様の思いは全然、ヤイロ恐れないでいなさい、その言葉につながっていく思いでした。ただ信じていなさい、私を信じて私のところに来て、私と一緒にここまで歩んできたではないか、恐れないでいなさい、ただ信じていなさいということです。私たちが聞く言葉、私たちが遭遇することごとにおいて、それをイエス様ともに一緒に味わってくださっており、しかし全く違う反応を持って傍らに立ってくださっているんです。残り少しの時間の中で、イエス様が語りかけた3つの言葉を心に留めたいと思います。1つは今すでに読みました。恐れないで、ただ信じていなさい。 もう一つは39節ですけれども、その子は死んだのではありません、眠っているのです。もう一つは、少女よ、あなたに言う、起きなさいであります。イエス様によって死人が生き返らされたという場面は他にも、ルカの福音書の9章のナインのヤモメの一人息子のよみがえりがあります。あるいはヨハネの福音書11章ではラザロの復活というのもあります。まあ、それぞれ死んでしまったと思ったけれども、イエス様によってよみがえらされたという場面です。で、特に、まあ、ラザロの記事を思い出せればいいんですけれども、ラザロのストーリーとか、まあ、今日の箇所を見ると、イエス様が、いや、3つともですね、3つともイエス様がそこに着くのが今一つ遅くて死んでしまうんです。で、特にラザロのストーリーと今日のストーリーは、わざととは言わないですけれども、あえて遅らせておられたのかなって思うような、そんな場面です。まあ、ラザロの時もそこにとどまって、なんですぐ行かないんだろうかっていうのがありますよね。で、今日のところも必要なことをなさってるんですけれども、女性が癒された後にその女性とこう対話をして、まだ話しているっていうので、何をゆっくり話したのかなと、まあ、考えようによっては、まあ、あえて遅らせてそのような場面が作られたのかなと、まあ、そう思うんです。でもそこで、まあ、それゆえにというか、蘇らせるということが起こりました。でもやがてこの人たちもまたいつの日か地上の命を終えたと思うんです。彼らは蘇らされてそのまま永久に生き続けたわけではありません。じゃあなぜここで蘇らせたのか、まあ、その場の悲しみを拭い去ってくださったという面もあるでしょうけれども、しかしここには、この特別な時代にはイエス様のメッセージがあったと思うんです。その場で、そして今日に至っても告げ知らせるメッセージがこのストーリーの中にあったと思うんです。37節から以下見ると、イエスはペテロとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道塚さんの家に着いたとあります。そしてイエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。ちょっと早口で読みすぎてしまいましたが、あの三条の変貌のそのイエス様の栄光の姿を表される場面にも連れて行ったメンバー、ヤコブとペテロとヤコブ、そしてヨハネ、このメンバーがここでも連れて行かれます、同行します。しかしこの街道塚さんの家においては、もうすでに娘の命は諦められており、悲嘆に暮れ、いやむしろこう取り乱す者、そして泣いている者たちがあったということです。けれどもイエス様は、その子は死んだのではありません、眠っているのですとおっしゃいました。そうすると、こう40節にありますが、人々は嘲笑ったと言います。これまでこう娘が死んでしまったということで取り乱して泣いていたんだけれども、このイエス様の一言によって、この嘲笑ったというんです。これも場面の想像ですけれども、こういかに泣いているその思いが薄いものであったか、そんなふうにも思わせられるんです。まあ、あるいはあの泣き役というのが雇われてあったというふうにも言われますので、まあ、そういうものの存在であったかもしれません。いずれにしろその涙は薄いものであり、嘲笑う、そんな気持ちが人々の中にありました。そして嘲笑うというのはもちろんイエス様に対して嘲笑ったわけで、彼ら、まあ、人々の中には死んだら終わりだと、そんな思いがあったわけです。イエス様は40節の途中から読むと、しかしと始まりますが、 イエスは皆を外に出し、子供の父と母と自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。そして子供の手を取って言われた、タリタクム。訳すと、少女よ、あなたに言う、起きなさい、という意味である。このタリタクム、少女よ、あなたに言う、起きなさいが3つ目であります。タリタクムというのは、イエス様がそこで実際にこうお語りになられたであろう、アラム語であります。新約聖書はギリシャ語で書かれているわけでありまして、それをこうそのまま日本語に訳して、少女よ起きなさいとだけ書いてもよかったでしょうけれども、でもあえてここに響いたその言葉そのもの、タリタクムという言葉を記しています。マルコの福音書はおそらくペテロがそのストーリー、いろんな場面をマルコに伝えてマルコは書いただろうと言われます。ですからペテロ、ここにいる本人ペテロです。ペテロがまさに聞いたそのイエス様の言葉、むしろ声までも耳に残っていた、印象深く残っていた、タリタクムと言われたあの言葉によってという印象が本当に強かったのがここに残ったのではないだろうかと思います。もちろん私たちは内容の方で、少女よあなたに言う起きなさい、そこを心に留めればいいと思いますけれども、まさにこのイエス様の言葉によって彼女はすぐに起き上がったのであります。42節すぐに起き上がり、そして歩き始めたんです。彼女は12歳であった、象徴的だと思います。すぐに起き上がって歩き始めた、どこに行ったんだろうかとありますけれども、でもイエス様の言葉によって起き上がったものがイエス様と共に歩き始めた、そのような信仰、霊的な問題を象徴しているのかと思います。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた、というふうに今日の箇所を終わっていきます。イエス様のおっしゃられたこと、もう一つ言えば、これは親御さんに言ってるんでしょうけれども、少女に食べ物を与えるように、食事ということを大切にされているイエス様のことを思うところでもあります。さて、私たちはここから何を学ぶべきなんでしょうか。私たちの信仰も眠っているのではないだろうか、そう思わせられるのであります。この地上とこの肉体、また肉の思いが全てのことであるかのような中に生き、信仰が眠ってしまっているのではないだろうか。恐れないで、ただ信じていなさいという私たちへの語りかけを今日聞くわけですけれども、私たちにとってはこれは何を信じるということなんだろうか。どこに私たちの心を持っていくべきなんだろうか。復活のキリストを思います。私は死に勝利したキリストを思います。そのキリストを信じるという思いに導かれます。そのキリストと結合し、一つとされている私たちは、その復活のイエス様の新しい命に生かされ、やがて再臨の時にその救いは完成し、私たち自身も復活の恵みに預かります。栄光のキリストの似姿に変えられるのであります。私たちはすでにそれを得ているのではありません。すでに完全にされているわけでもありません。追求している途上にある存在であります。しかし、まさにイエス様が キリストが私たちを捉えてくださったので、私たちは そこを見据えて大きな希望と確信を持って歩むことができるのです。ピリピ人への手紙の3章の20、21節を読みたいと思いますけれども、聞いてくださればと思います。しかし私たちの国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあるのです。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる身力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。パウロは今私たちがキリストの似姿に成長させられるということを願いながら歩んでいく、そこに励ましを与えていますけれども、同時にかの日の究極の私たちの復活をもここで教えてくれています。私たちが見据えるところもまさにそこだと思います。私たちの国籍は天にあり、この地上にあるのではないんだ。究極的にはこの地上にあること、この肉がを全てではないんだ。死んだらもちろん終わりではないんだ。私たちはこの十字架を見上げていく中で、その信仰に立つ中で、本当にその希望が与えられて、一切の恐れから解放されるのであります。十字架を見上げることを忘れて、復活を忘れていくときに、私たちは地上のことだけに縛られて、いろんなことに恐れ戸惑います。しかし見上げるところは、見据えるところはキリストの復活であり、私たちの復活であります。この朝語りかけられる主の御声をご一緒に聞きたいと思います。タリタクム、少女よ、あるいは少年よ、何歳になっても少年と言われていいと思いますけれども、あなたに言う起きなさい、その信仰をもう一度起こして、目を上に上げて主を見上げて、この一週間歩みなさいという励ましをご一緒に聞いていきたいと思います。どうぞそれぞれで今、主の前に少し静まってお祈りを捧げていただきたいと思います。